永田今昔物語千夜一夜。この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
神戸は港があることで多様性のある町となりました。しかしその港というのは神戸港だけを指しているのではありません。山から海へと注ぎ込む川のある地域には素晴らしい砂間が広がり、海の流れと川の流れに相まったこの永田地域一帯も神代の昔から自然の生んだ港がたくさん点在していました。そして港は海外からの素晴らしい知恵や文化をその往来する人々と共に受け入れる場となり、豊かな暮らしを生み出していったのです。つまり自然が生み出した小さな港が瀬戸内海を望む永田地域にはあちこちにあり、長い長い時代を超えた昔から大陸や朝鮮半島の人々との交流を紡いできたのです。そして海外のみならず奈良の都や京の都の人々が大陸へ朝鮮半島へと往来するその一休みの場として出船入船の合間の休みどころとなっていたというのが、この永田地域の古来からの多様性を育む素地であるとも言えます。この番組永田今昔物語千夜一夜、これはこの地域を育んできたこれらの多様な人々の往来と、そしてここが住みよいということで定住してきた人々の培ってきた様々を一人一人の視点で読み解き解析し、永田の多様性、これがこれからの時代の大きな力になるというこの地の歴史を掘り起こしながら未来予想図を皆様にお届けするという番組です。本日もこの永田今昔物語の時間がやってまいりました。司会進行はいつものように FMYY のキムチアキ、そして48夜目はこの方のお話です。
妻で生まれ妻で育ち80数年、井上勇です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。井上さん、48夜はどういう話でしょうか。
あのですね、今回は北条和宮銅像をたどってというようなテーマで少しお話をさせていただきたいと思います。
北条和宮、これはまあドラマなどでも皆さんご存知かもしれませんけれども、江戸の方から江戸の方に嫁がれたお姫様ですよね。
まずですね、この銅像の話なんですけど、それまでにちょっと和宮様のですね、はい、お話をちょっとだけお話をさせていただきましょうかね。はい、お願いいたします。もう和宮さんは皆さんドラマとか小説などで、うん、皆さんお馴染みだと思うんですけども、はい、簡単に紹介しますとですね、明治天皇陛下のおば様にあたりますね。
あ、そうなりますか。はい。はい、
そしてですね、まあ、一番この話題になってますのは幕末のヒロイン。皇武合体でですね、皇室より武家に、の徳川家に降下する、お嫁さんに行く。はいはい、ね、これがですね、この和宮さんのですね、紹介する一番もうキーポイントとなりますね。そしてですね、ご存知のように、徳川14代将軍、徳川家持ちの正室になるわけですね。はい、その時にもすでに和宮さんはですね、有栖川さんとの婚約者がおりましてね、その時も15歳ぐらいだったそうなんですけども、はい、この降下するというところにあたりましては、この和宮さんの有名な歌がありまして、おしまじな君と民とのためならば、身は武蔵野の追と消えるとも、この歌がですね、非常に有名になりまして、そして、徳川幕府の存続運尊王攘夷と唱える中にですね、和宮様が徳川家に嫁いだという話ですね。うん、そしてですね、この和宮さんも主、家持がですね、病気で大阪で亡くなりまして、その後は、正官院という、名前になりまして、その時も、この有名な歌がですね、うつせみの唐織物、 も何かせむ、あやも錦も君ありてこそ。これもですね、もう有名なその歌だったんです。特に和宮さんがこの幕末に活躍されたのは、江戸の町をですね、戦火から守るためにですね、西郷隆盛、勝海舟など会合をしまして、江戸城を無血開城に貢献したっていう話もですね、非常にまあ有名な話で、そして明治政府となって、政界員、和宮さんはですね、33歳で、箱根で、各家のために亡くなると。
そして、若いですね。
そしてお墓がですね、道成寺に、家持ちと並んでお墓がありまして、この家持ちのお墓は、もちろん、密葉多いですけども、和宮さんのお墓は銅製で、菊の御紋が、入っておりますね。これが、和宮様の簡単な生い立ちですね。
はい、ありがとうございました。
そして、今日のお話はですね、特に銅像の話なんですけども、はい、これも皆様のお馴染みのように、神戸から発祥、神戸から生まれた犬は非常に数々とありまして、
ええ、
この銅像もですね、そもそも神戸から生まれたということになっておりますね。
あら、そうですか。
はい。で、この銅像を作られた方がですね、中村直吉さんとおっしゃいまして、
はい、
兵庫の西米町の出身の方で、
うん、
子供の頃は非常に苦労しましてですね、お米屋さん、そして、神戸の米国、教育課の、関係の理事長もなさって、県会議員もされた方なんです。
うん、
でそもそもこの銅像を作ろうという、中村さんのその意向はですね、この当時、昭和初期頃ですね、日本のご婦人方が西洋かぶりが非常に多かったそうです。
そしてその、メーカーのこう、はい、ドレスとかそういうのも、ね、
あまりにも西洋かぶりが多いので、はい、やはり、大和なでしこ、どういうようなことをですね、日本の、その、極人の、この、鏡、要するに日本女性の鏡として称される和宮さんの銅像を作ろうというのが、この方の発想だったそうです。そしてですね、この、銅像はですね、大阪の、その、銅像作家の、に、依頼をされて、5体、作りましたね。
5つも作ったんですか？
はい。その5体がですね、1つは東京の増上寺。
はい。
というところに、祀られております。はい、で、今1体は、同じく、増上寺の近くにあります、日本女性財団という、その、元皇族の団体の、そういう、財団がありまして、そこに一体が、収められております。これも記録によりますと、やはり盛大な、その、式典のもとにですね、中村さんが、奉納された、寄贈された、いうことが、文献にありますね。
はい、
そして、その次はですね、後の3体が、この、現在も、神戸にあります。
あ、そうですか。
はい。そしてですね、その、神戸にあるのは、この、神戸新聞にですね、大きく報道されまして、神戸和宮さんの銅像が発見されるというような、記事が、出ましてですね、戦争中にですね、金属の教室、
はい。
という制度がありまして。
お寺の金から何から全部っていうことですね。
そうですね。その中でですね、神戸和宮さんの銅像もですね、金属教室の、境遇にあったんじゃなかろうかという記事がありまして、うんうんうんうん、これは一つ考えますと、日本の国からして皇族の銅像がですね、教室されるということは、まあ、まかりなかったんだろうかなと思うんですけども、ある方がおっしゃるのには、神戸新聞の、それは失火、ちょっとあんまり、調べてないんじゃないかいうので、その当時は少々、カモシカ的な問題になった話があるんですけど。そしてですね、その3体の銅像がですね、現在、あるところ、石の谷の、はい、安徳天皇の代理跡に一体あります。そして、もう一つはですね、神戸市立博物館。はい、の、地下の倉庫に一体です。で、もう一体はですね、吹き合いの、はい、その、某所に、
はい、
一体があるんですが、これも私はですね、もうこの、東京の、増上寺、 日本、女性財団の、銅像も何回も、拝ましていただいたんですが、一ノ谷はもちろん地元ですので、ええ、当然何回も行っておりますので、で博物館のですね、はい、銅像につきましては、個人がいくら頼んでもですね、
うん
うん、博物館はふんと言わなかったですね。それをですね、神戸市のある市会議員にお願いしましてですね、その方はたまたま教育委員会の関連の、委員をした方ですので、一発にですね、OK が出ましてですね、また私が、見に行った時は、根本されておりましてですね、うんうん、博物の方が根本を解いていただいて、よく見せていただいたんです。で、もう一体はですね、先ほど言いました、その吹き合いの民家に、はい、お祭りされているそうなんですが、はい、その方はですね、いろいろなルーツをたたって、まあ、いろいろその、交渉もしたんですけども、絶対にですね、公開はしないと。今なおですね、私の願望で、はい、お願いしてるんですけどですね、見せていただけないんですね。それはやはり、この、もともと辿りますとですね、金属供出でですね、出さなかった、隠したと。そういう固くなな思いでですね、その現在のそのおばあさんに当たる方がですね、これは人に見せたらダメですよという関係で今も見せてないんだろうということです。その銅像にですね、非常に面白い逸話があるそうなんで、はい、金属供出というものはもちろんあったんですけども、戦後ですね、朝鮮戦争の時に、その金属が非常に高くなって、ありましてですね、これは銅製ですので、それを溶かしてですね、うん、売却しようというような試みたんですけども、その業者と運搬する方々がですね、おのおの腹板を起こしましてですね、そしてですね、銅像を溶かさず、現存しているというようなですね、はいはい、面白い、伝説というんですが、うん、作り話というんでしょうか、はい、そういうような話が残っておりますね。
なるほど。
でちなみにですね、まず、神戸にある銅像がですね、一体は、兵庫県県立第一神戸高等女学校、俗に言う県一という女学校ですね。その次に県二という女学校。でもう一体はですね、中村さんの娘さんが、通っておりました神戸市私立、第二高等女学校の、この、参考に、銅像が、夫人の鏡として送られておりますね。
最初はそういうところに送られた。
そうですね。そして、この、県立、第一、県一の方の銅像の場合が、いくつくのあるこの方がお祭りされておりましてですね、県二の方の銅像は石の谷公園にあるわけですね。
うん、
そして神戸市市立の第二高等女学校の銅像がですね、この高校はですね、現在でいう神戸市市立、スマ西風高校なんですね。
あ、西風高校ですか。
はい、西風高校の前身なんですね。スマ校の前身ですね。そこにそこに学校に収められたのが、私立博物館のある銅像なんですね。
なるほど。
だから、この中村さんが、寄贈された銅像が、くしくも5体ともですね、健全な形でですね、現在もやはり残っとるんですが、やはり、このご婦人のですね、うんうんというよりは、やはり、神戸市立博物館にある銅像がですね、一般公開をしていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ神戸にちなんだということで、はいはい、やはり神戸市立の博物館の中で、
はい、そうですね、
みんなが見れるっていう風になった方がいいかということですね。はい、本日のお話はですね、神戸というといろいろなことがございますけれども、こういう銅像も作る、はい、そういう方がいらっしゃる、そうですね、というお話をしていただきました。本日のお話はこの方です。
妻の住人井上勇でした。
ありがとうございます。また来週もお楽しみ。
永田今昔物語千夜一夜。この番組はプロジェクト M の提供でお送りしました。